では本日の聖書の箇所を読みいたします。詩篇118編の1節から14節と28節と29節、詩篇の118編の1節から14節と28節29節を読みいたします。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。さあイスラエルよ言え、主の恵みはとこしえまで。さあアロンの家よ言え、主の恵みはとこしえまで。さあ主を恐れる者たちよ言え、主の恵みはとこしえまで。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は答えて私を広やかな地へ導かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私の味方、私を助ける方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりもよい。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりもよい。すべての国々が私を取り囲んだ。しかし主の御名によって私は彼らを断ち切る。彼らは私を取り囲んだ。まことに私を取り囲んだ。蜂のように、しかし、主の御名によって私は彼らを断ち切る。蜂のように彼らは私を取り囲んだが、茨の火のように消された。主の御名によって私は彼らを断ち切る。お前は私を激しく押し倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力、また褒め歌、主は私の救い主となられた。続いて28節。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして、共に集い賛美礼拝できることを感謝いたします。私たちの日々の歩みの中で、あなたが、私たちの知らないところで、働き祈り支えてくださっていることを本当に感謝いたします。私たちが、日々の、生活の中であなたを忘れてしまったり、あなたに、あなたを覚えることができなかったり、どうぞ信仰の弱いものですが、さらに、だからこそ、信仰を強められることを期待し、あなたへ、歩み寄っていくことができますように、期待いたします。今日のメッセージを通して、私たちがさらに、あなたのことを覚え、あなたのことを知り、あなたの栄光が、現れることを求めます。メッセージを語られる安食先生を大いに祝福してください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。3週間ほどアメリカの教会で奉仕をしていましたので、皆さんとお会いするのは久しぶりです。この後はもう出かける予定がありませんので、残念ながら毎週この顔を見ることになりますので、我慢してお付き合いください。今日は礼拝に初めていらっしゃった方もありますし、久しぶりの方もいらっしゃいますが、心から歓迎します。そしてご一緒に礼拝、できますことを心から喜んでいます。今日はこの今読んでいただいた詩篇の118篇、読んでいただいたのは前半の部分と最後の2節だけですが、メッセージとしては全体から語りたいと思いますのでよろしくお願いします。ある教会の前で牧師がこう立っていましたら、たまたま教会学校、その教会に来ている小学生の男の子が自転車でこう通りかかったんですね。でその子のお母さんが病気だったので、牧師が聞いたんです。その後、お母さんどう？するとその子が、母はまだ入院していますってこう言ったそうです。じゃあお母さんが早く良くなるように、教会に来て一緒にお祈りしようよってこう誘ったわけですね。とその子は教会の前に自転車を止めて入ろうとしたんですが、その子がこう言ったんです。この自転車まだ新しいから盗まれるといけないから中に持ってきてもいいですかってこう聞いたんです。 そしたらその牧師がにっこり笑って、大丈夫だよ。そこに置いといても。イエス様がね、ここで自転車のね、見張りをしてくださってるから。誰も盗んだりしないから大丈夫だよ。そう言って、まあ、中にこうね、案内したんです。で、教会の一番奥の祭壇の前で、ここで一緒にイエス様にお祈りしようって、そう牧師が言うと、その男の子が、先生、ここで祈っても聞かれないよって言うんです。どうしてって聞いたら、その子がこう言ったんです。だってイエス様は今あの玄関のところで僕の自転車の番をしてるから、ここにはいないんだよってこう言ったそうです。まあ、子供らしいね、可愛らしい発想ですけども、でも時々大人でもこれと似たようなことをおっしゃる方があるわけです。どういうことかというと、私のような信仰の薄いものがお祈りをしても聞かれないと思うんですよね。だって世界中にたくさんクリスチャンがいて、私よりもずっと信仰の厚い、そして私よりももっと一生懸命祈ってる方がいらっしゃるでしょうと。神様はそういう人たちの祈りを聞くのに忙しくて、私のようなものを祈りを聞いてくださるお暇がないんじゃないでしょうかってこうおっしゃるわけですね。どう思います？何人かうなずいてらっしゃいますが大丈夫でしょうか？たとえこの地上に何十億の人々が一斉に祈ったとしても、神様は一人一人の祈りにきちんと耳を傾けてくださるお方です。だから安心して祈ってください。聖書の中には神様はスズメ一羽にすら目を留めてくださるお方だ。ましてあなた方はスズメよりもはるかに価値があるものでしょう。だとすれば神様は皆さんが祈る祈りにきちんと耳を傾け聞いてくださる、答えてくださるお方だ。だから安心して祈りましょう。求めなさい。そうイエス・キリストはおっしゃったわけですね。神様は私たち一人一人の個人的な関心に目を留めてくださっているお方だということです。どうぞそのことを忘れないでください。さて今日のこの詩編の118編を今開いていますけれども、この詩編の中の113編からこの118編まではひとまとまりの詩になっているわけですよね。で、今でもイスラエルの人々は自分たちの民族の祭り、杉越の祭り、それから五旬節の祭り、それから秋のこの杉越の、刈り用の祭りの時には必ずこの詩編の113編から118編を歌うわけですよね。ですからイエス・キリストが弟子たちと最後の晩餐を持たれた、ダヴィンチの絵なんかで有名なんですけども、聖書を読むとイエス様が弟子たちと食事を一緒に終えられると、彼らは賛美をしてから出かけていったと書いてあるんです。イエス・キリスト弟子たちが最後にどんな歌を歌われたんだろう。実はこの最後の晩餐というのは杉越の祭りの食事なんです。ですからそこで歌われた歌も詩編の113編から118編だったわけですよね。イエス・キリストは食事を終えてこれから十字架への道を進んでいこうとされる。その緊張の中で、その緊迫感の中でこの詩編の118編を歌われたわけです。それはちょうどその時のイエス・キリストの心を表している。そういう内容のこれは歌なんです。ぴったりですよね。少し内容を一緒に見ていきたいと思いますが、内容的にはこれは、4つの部分に分けられています。実はこの詩編の118編というのは、キリスト教の2000年の歴史の中で、多くの人々に励ましを与えてきた、そういう内容の歌です。例えば16世紀の、宗教改革者で、マルチン・ルターという人がいます。彼は当時の宗教的な権威にこの向かっていったわけですよね。彼の小さな力は風前の灯火のようだったかもしれません。でもこの詩編の118編が彼を励まし、慰め、力づけた。ですから彼自身はこんなふうにこの118編のことを書いています。これは、つまり詩編の118編は、私の愛する詩である。なぜなら、この詩は実にしばしば私を支え、幾多の大きな困難から私を助け出してくれたからだ。皇帝も王もいかなる権力者も私を助けてくれなかった時に、神だけは私を見捨てることがなかった。 そしてルターが作った賛美歌で267番があります。神は我が櫓という内容です。その賛美歌の2番目の歌詞、これは118編からインスピレーションを受けて書いたものだと言われていますが、2番目の歌詞にこういう内容があります。いかに強くともいかでか頼まん、やがて屈べき人の力を、我と共に戦いたもうイエス君こそ万軍の主なる天つ狼、ね、人は当てにならない、でも神様だけはいつも私を助けてくださるお方なんだ、こういう内容ですね。また使徒パウロもローマ人への手紙の8章の31節でこの詩編の118編の6節を引用しています。そしてパウロはこう言いました。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。このようにこの詩編の118編は今日まで多くの人々に慰めや励ましや力を与えてきた、そういう内容を持っているこれは歌なんです。で、まず最初の部分は1節から4節ですけども、そこには礼拝への招きの言葉がまず歌われています。この詩編の作者は開口一番、主に感謝せよ、こう呼びかけています。そしてその理由として、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで、こう言っています。で、2節3節4節にも、まあ、同じ言葉が繰り返されていますよね。考えてみると、私たちを囲む世界状況やあるいは人の心というのはいつも変わりやすい。しかし神様の真実だけは決して変わることがない。だから主に感謝しよう、主の恵みは慈しみは常しえまでも変わらないのだから、こう呼びかけて礼拝の招きをしているわけですね。で、どういう人が招かれているかというと、まず2節に、さあイスラエルよ、これはイスラエル民族に対する呼びかけです。イスラエルの人々よ、あなた方は神によって選ばれた民でしょう、だから神様を賛美しようよ、こう呼びかけています。次に3節には、さあアロンの家よ、主を賛美しよう。アロンの家というのは、これは祭司たちのことですね。エルサレムに神殿が、神の宮があったときに、その神殿の中でいろんな奉仕をする人たちは、祭司と呼ばれた人たちです。で、それはアロンの子孫の家系の人しかできなかったわけです。だから、アロンの家を賛美しようということは、祭司の人々よ、あなた方も主に感謝しようじゃないか。こういう呼びかけですね。そして4節には、さあ主を恐れる者たちよ、これはもう主を信じるすべての人たちに対する呼びかけです。当然私たちもこの呼びかけの中に含まれているわけですね。神様を礼拝するということには何の差別もない、神様の前に出ていくのに何の区別もない、神様はすべての人をご自分のもとに招いていらっしゃるということです。そして5節から21節は苦難の中にある勝利についてこの詩編の作者は歌っています。5節から14節はこの作者自身が大きな試練の中にいたことを歌っています。でもそういう中にあっても、15節から、苦難の中にあっても神様が勝利を与えてくださったんだという、こういう喜びの証の言葉ですね。この詩編の118編が作られた時の歴史的な背景は何があったかと言いますと、紀元前586年にこのイスラエルの人々はバビロンという国に攻められて、そして多くの人々がバビロンに捕虜として連れて行かれるという悲惨な出来事があったわけです。それはこのイスラエルの人々が神様に対する信仰を捨ててしまったので、神様の祝福を失ってしまったので、バビロンという国に攻められて簡単に滅んでいってしまったわけです。で、彼らはバビロンの地に連れて行かれ、捕虜として連れて行かれ、その中で反省するわけです。悔い改めるわけですね。神様、私たちが間違っていました。もう一度あなたを信じ、あなたと一緒に歩みますから、どうぞ我々を解放してください。70年後に彼らはまた解放されて戻ってくることができました。そのことを歌っているのが5節の言葉だと思います。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は答えて私を広やかな地へ導かれた。広い地に、つまり解放してくださった。再び祖国に帰ることができたんだ。 そして帰ってきた民は何を始めたかというと、まず、エルサレムの都を再建することです。当時の古代社会は山の上の町です。そして周りをぐるっとこう城壁で囲むわけですね。要塞都市です。バビロンが攻めてきたときにその周りの城壁を全部崩したわけです。だから帰ってきた人たちがまずしたことは城壁を再建することでした。その中心人物がネヘミヤという人です。旧約聖書にネヘミヤという書物がありますよね。その中に詳しく書かれていますが、しかしその再建の仕事はそう簡単ではありませんでした。70年間イスラエルの人たちがそこにいない間に他の民族がそこを支配していたんです。特にサマリア、隣のサマリア人たちが、周辺の国々がそこを治めていたわけです。で、帰ってきて城壁を再建しようとする彼らの働きをそういう人々が妨げたわけです。邪魔をしたわけですよね。そういう困難があったわけです。そのことを歌ったのが10節から12節の内容です。もう一度読みますね。すべての国々が私を取り囲んだ。しかし主の御名によって私は彼らを断ち切る。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。しかし主の御名によって私は彼らを断ち切る。蜂のように彼らは私を取り囲んだが、茨の火のように消された。主の御名によって私は彼らを断ち切る。こう書かれているわけですね。10節から12節には3回も私を取り囲んだ、敵は私を取り囲んだ、でも私は主の御名によって彼らを断ち切った。断ち切るというのは打ち砕くとか切り捨てる、勝利を表す言葉ですよね。ここで言われているのは、今私は敵に囲まれているかもしれない、でも神様が私たちを守ってくださるので私たちは必ず勝利することができるんだ、そういう信仰の歌ですよね。今イスラエルの民は敵に囲まれています。でもこの詩編全体を見るとさらに別のものが私たちを取り囲んでいることもわかります。例えば詩編の32編の7節には、あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を囲んでくださいます。救いの喜びの声で私たちを囲んでくださる。また詩編の32編の10節では、悪しき者には心の痛みが多い、しかし主に信頼する者には恵みがその人を囲んでいる。さらに詩編の34編の7節を見ると、主の使いは御使いたち、英語ではエンジェルですが、天使たちが主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される。つまり聖書は私たちを取り巻く二つの現実があるということを教えています。一つは困難や試練が私たちを囲むことがあるということです。聖書は決して、もしあなたが神様を信じたら一切の問題のない人生を送れます。そんなことは約束していません。イエス・キリストもはっきりと、あなた方は世にあっては患難がありますとおっしゃいました。しかし私は世に勝っている。だから勇敢であれ。私たちはこの地上の人生を歩む限り困難や試練に必ず出会います。絶えずそういうものに囲まれます。これが現実です。一つの現実です。しかしもう一つの現実があります。それは神を恐れる者、神を信じる者には神の守りがまたあなたを囲んでいるということです。神の力強い御手があなたを守ってくれているということです。この二つの出来事をこの象徴的に表している一つの物語があります。それが旧約聖書の第二列王記の6章に出てきます。どういう物語かというと、当時イスラエルの国が隣のアラムという国と戦争してたんです。アラムの国が絶えず軍隊を送って攻めてくるわけです。ところがこのアラムの王様が密室で立てた作戦が全部イスラエル側に筒抜けになっているわけですよね。こっちの道から攻めようと思うとそこにイスラエルの兵が待っている。こっちの道から攻めようとするとそこにイスラエルの兵が待っている。当然アラムの王様は密室で決めたことが敵の王様に筒抜けになっているので味方の中にスパイがいると疑ったわけです。でも調べてもスパイはいなかったんです。 なぜじゃあ自分たちの情報が相手に渡ったかというと、このイスラエルの国にはエリシャという預言者がいて、彼が神様から知恵をもらってアラムの国の作戦を全部その王様に自分の王様に話していたんです。ということがアラムの王様に分かったわけです。じゃあまずエリシャを潰そう。彼を潰してからイスラエルの国を攻めろということになりますよね。で、アラムの王様は夜の間に大軍を派遣して、預言者エリシャが住んでいる小さな町をぐるっと囲ませたんです。もうエリシャの運命は風前の灯火ですよね。その時の出来事が聖書にこう書いてあります。第二列王記の6章の14節から読みますと、そこでアラムの王は馬と戦車と大軍をそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。神の人エリシャの召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと敵の馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若者はエリシャに言った。ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょう。するとエリシャは、恐れるな。私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。ここに二つの現実があったわけです。一つの現実は敵の大軍が自分たちを囲んでいるということです。エリシャのしもべはその現実しか見ることはできなかったんです。しかしもう一つの現実がありました。敵の軍勢よりもはるかに力強い主の軍勢が、天の軍勢が自分たちを守っているというこの現実です。でも二番目の現実は霊的な目が開かれてなければ見えない現実です。エリシャはそれを見ていたので何の心配もなかったということです。私たち神様を信じる者にも同じ二つの現実があるということです。あなたが試練や困難に囲まれるときにもう一つの現実があります。それはその状況よりもはるかに力強い主ご自身が皆さんと共にあるということです。これは信仰の目を開かなければ見えない現実です。霊的な目を持って見なければ見えない現実だということです。この詩篇の作者も二つの現実をしっかりと見据えていたわけですね。ですから、この困難の中にあっても勝利を確信することができたわけです。ネヘミヤは敵の妨害にもかかわらず、わずか52日間でこの崩れ去ったエルサレムの城壁を再建することができたわけですね。その結果、この詩篇の作者はこう言っています。13節から。お前は私を激しく押し倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力また褒め歌。主は私の救いとなられた。21節も、主は、私はあなたに感謝します。あなたが私に答え、私の救いとなられたからです。こう言って勝利の歌を歌っているわけですね。そしてこの詩篇の最後の部分は、人々が捨てた石について語っています。22節。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。当時のイスラエルは家を作るときには石で作ります。石をこう切り出してね、それを積み重ねてこう作っていくわけですね。で、家を建てる人たちがこの一つの石を持ってね、あ、これは使えないなってこう捨てるわけですよ、その石をね。でも、後々になって、その石こそ最も大切な石だと気がついたってことなんです。で、イエス・キリストはその捨てられた石のことを自分のことだとおっしゃったことがあります。まさに今から2000年前、イエス・キリストが人となってこの世界にやって来られ、ユダヤ人の救いのために来られたのに、当時のユダヤ人はイエス・キリストを見捨ててしまったんです。最後は十字架で殺してしまったんです。こんな奴は我々に必要ないってわけです。でも、天の神様はキリストをよみがえらせ、彼らの救いの完成をしてくださったんです。ですから、ある人々は後から気がついたんです。私たちが見捨てたあのイエスこそ、私たちにとって最も重要な必要な人だったんだ。 で、この詩編の作者は、この捨てられた石とは、実はユダヤ民族のことでもあると、こういうふうに歌っているわけです。イスラエルの人々というのは、実に苦難の連続の中を歩んできた民族です。どの時代であろうと、どこに行っても迫害と試練が待っていた民族なんです。例えば、主なものだけ見てもですね、旧約聖書の出エジプト記の中に、当時彼らはエジプトで奴隷だったんです。400年間も奴隷だったんです。彼らは非常にたくさんの子供を産みましたので、どんどん人数が増えていくんです。で、エジプトの王様はそのことに脅威を感じたんです。で、エジプト人のサンバさんたちに、助産婦さんたちにこう命令しました。イスラエルの人々が赤ん坊を産んだときに、男の子だったらすぐに殺せ。女の子だったら生かしておいていい。これがもし何十年にもわたって忠実に行われていたら、その民族に何が起こると思いますか？女性しかいない民族です。そんな民族に次の世代はありません。そこで終わってしまうんです。まさに恐ろしい、これは計画ですよね。でも神様はそこに介入してくださって、モーセという人物をその中から引き出してくださって、彼をエジプトから解放する働きを与えてくださったんです。こうして彼らは危機から脱したわけですよね。でもエジプトから出てきた民に今度はアマレク人という民が襲いかかって、またイスラエルの民を絶滅させようとします。モーセやヨシアの働きによってその危機も乗り越えていきます。その後も何度も何度もイスラエルは民族的に試練に遭います。紀元前721年にはアッシリアが攻めてきて、当時の北王国が滅んできます。紀元前586年にはバビロンが攻めてきて、南王国の人々を捕虜として連れていくわけです。そして、紀元後になっても、70年の時、今度はローマが攻めてきて、エルサレムに住んでいる人々、110万人を殺し、9万7千人を捕虜として連れていき、残った40万人の人は世界中に散っていくわけです。こうして彼らは自分たちの国を失っていくわけです。その後も、イエス・キリストのキリスト教という宗教がローマ帝国の国教になりますと、それはユダヤ人たちに対する迫害の始まりでもあったわけです。ユダヤ人たちは財産を没収されたり、公職から追放されたりします。中世になると十字軍が結成され、ユダヤ人たちが虐殺の対象にもなってきます。そして近年はロシアでポグロムと呼ばれるユダヤ人大虐殺が行われます。スターリンの下でです。そして有名なのはあのナチスドイツの元で600万人のユダヤ人が殺されていくわけですね。こんなに苦難の連続を歩んだ、歴史の中を歩んだ民族は世界に他にはありません。なぜ彼らはこのような苦難の中を歩まなければならなかったのか。しかしそのような中にあっても、神様の計画はすごく動いているわけですね。この人類の歴史の最後の舞台として、大患難時代と呼ばれる時代がやってくると言います。その時にユダヤ民族が集団的にイエス・キリストを信じるような時代になってくる。ユダヤ人がイエス・キリストを信じるなんてことは、これは奇跡的なことなんです。多くの人々はユダヤ人をキリスト殺しの民族と言って、歴史の中で何度も何度も迫害してきたんです。そういう人たちがイエス・キリストを信じるなんてことは、これは奇跡的な出来事でしかないわけですね。実際に今イエス・キリストを信じるユダヤ人はほんの一握りかもしれません。でも人類の歴史の最後の舞台で、ユダヤ人がイスラエルの人々が民族的に改心する時代がやってくる。そしてその時こそ世の終わり、イエス・キリストの再臨の時だと聖書は言います。イエス・キリストはマタイの福音書の23章の39節で、この詩編の118編の26節の言葉を引用してこうおっしゃいました。私はお前たちに言う、今から後祝福あれ主の御名によって来られる方にと、お前たちが言う時まで決してお前たちが私を見ることはない。つまりユダヤ民族が集団的に改心して、イエス様早く来てくださいと叫ぶような時代になった時に、私はこの世界に戻ってくるということです。今から数十年前に イスラエルに初めて行った時に、そのイスラエルの中にイエス・キリストを信じているユダヤ人はほんの一握りでした。もう 1,2,3,4,5,6,7,8 って数えられるぐらいです。でも今日イスラエルに行くと、ある統計によると3万人以上のユダヤ人のクリスチャンたちがいると言われています。それは驚くべきことですよね。しかもそれが加速的に増えているんです。まさに世の終わりの印です。今私たちは旧約聖書の預言者たちが預言したその預言の成就の時代に生きていると言ってもいいと思います。不思議な時代ですね。人々が役に立たない民族として今まで迫害し続けた、そのイスラエルの人々がやがて大勢の人々がこのクリスチャンになって世界中の民族に神の祝福を流すようになる。捨てられた石が実は要の石となる。これも予言の一つなんですね。そのような姿に今歴史は動いているということです。この詩篇は最初の言葉と最後の言葉が同じ言葉ですね。で、私たちもこの言葉を持って閉じたいと思いますが、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。お祈りします。愛する天のお父様、私たちの今週の歩みにどんなことが待っているのか、何が起こるのかは私たちは知る由もありません。でも確かなこともあります。それはあなたが共におられるということです。どんな問題がやってきても、困難がやってきても、あなたはそれを乗り越える力を与えてくださるとおっしゃっているので、私たちは安心して明日に向かって歩むことができます。私たちを支えてくださる力強い身腕がいつも私たちと共にあることを心から感謝します。主の恵みは常しえまで。心から感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福のお祈りをいたします。主イエス様の恵み、天の父なる神様のご愛、聖霊なる神様の親しい交わりが、この週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。